はい、皆さんこんにちは。ゲイ的ニュースラジオの小一です。本日はゲストに来ていただいてます。ゲイソーアット明日もゲイからあそこさんです。イエイ、
こんばんは。お願いします。
お久しぶりです。
ご無沙汰してます。
元気してましたか？
元気ですよ、全然。まあすごい仕事を忙しくてね、ありがたいことですけど、このご時世に、はい、
そうですね。
まあ、バタバタしてますけど、はい。
なんか最近結構いろいろ発表されたじゃないですか、新製品が。
ガジェットとかね。
そうですよ、うん、なんかこうずっとコロナの間でね、延期にされてたものが一気にここでドバッときたと思うんですけど、
うん、
なんか欲しいのありますか？
ようにね、はい、欲しいのはね、うん、そうですね、カメラ欲しいなって言ってね、さっきも言ってたんですけど、カメラちょっと欲しいけど、まあみんな高いんでね、欲しいカメラが、まあ、30万以上は絶対するから、まあちょっと考えようかなと思ってますけどね。はい。
わかりました。
そうですね、はい、
はい、今日はね、ちょっと映画のことについて話したいなと思ってて、
はい、
その作品がですね、ラブ・サイモン17歳の告白という映画なんですけども、
はい、
2018年制作の、映画でして、あらすじを読みますね。
はい、
サイモンは両親と妹の明るい家庭に囲まれて暮らす普通の高校生の男の子。しかし実はゲイであるという秘密を抱えていた。ある日学校に匿名のブルーというゲイの同級生がいることを知ったサイモンは思い切って連絡を取る。メールを通じてブルーに惹かれていくサイモンは、一体誰がブルーなのか気になり始める。そんな折、同級生にメールの履歴が見つかってしまい、彼から自分の女友達との恋を橋渡しするように脅迫されてしまうというあらすじです。
はい、高校生のね話です。
はい、はい、あらすじで普通の高校生の男の子、しかし彼はゲイであるという秘密を抱えていたということなんですけど、
うん、
で小説が原作なんですよね、この映画って。
あ、そうなんですね。
はい、もともとその容態がサイモン VS ザ・ホモ・サピエンス・アジェンダっていう小説があるんですけど、
うん、
まあ、日本語で言うとサイモン VS 人類平等化計画っていう小説があるんですね。
はいはい、
うん、でそれの映画化がラブ・サイモンということです。
うん、
はい、で早速なんですけど、ちょっとこの映画の中で気に入ったとか気になったとことかありますか？
気になったっていうか、僕ほらもう46じゃないですか、今年ね。はいはい、だからこう高校生のこう胸がキュンキュンするようなやつって、
はいはい、
あのノンケモノは結構たくさんあるんですよね、こういうちょっとその少年が成長するみたいな、
うんうんうん、
でスクールカーストの中で、まあそのポジションはいろいろなんですけど、まあそこでこうまあ大体恋愛して、でまあ、最後は一応ハッピーエンドで終わるみたいなストーリーで、ノンケモノはすごくたくさんあるけど、うんうん、まあ同性愛者とか、まあ、ゲイモノってそんなにないから、そういう意味ではこう、まあ、こういうのが普通に作られる時代なんだなと思って見てましたね、楽しく。もうでもこれ2年前くらいなんですね。
そうですね、2018年なので
ちょっと古いんですけど、
残念なことにこの映画は日本では上映がなかったんですよ。
あ、そうだったんですね。
ま
あ、
DVD の発売とか、はいはいはい、オンラインのダウンロードとかだけだったんですね、
うん、
残念なことに。
そうですね、Amazon アマプラで課金したらレンタルできたりっていう感じですよね、多分ね今。
そうですね、僕もブルーレイ買って見た、はい、まあまあ見たんですけど、はい、いやー良かったですね。なんか誰でしたっけ、 Netflix にちょっと似たようなタイトルがありました。タイトルっていうかその似たような話ありませんでした？
あります。
高校生ゲイ、
アレックス、
あ、そうそうそうそう、
うん、
アレックスなんちゃらなんちゃら、
アレックスストレンジラブかな
と、はい、すごく似たような感じですよね。
そうですね、あれもすごく良かったですけど、ラブ・サイモンね、うん、
はい、
なんか普通の高校生とか言いながら、お母ちゃんもお父ちゃんむっちゃいい人じゃないですか。
うん、
家族いい人なんですよ、
全員いい人ですよね。
はい、妹もすごいいい子やし、
うん、
お父ちゃんもほんまになんかその自分のホモフォビアっていうか、そのゲイをバカにするようなところをちょっと反省したりしちゃうわけじゃない、その後半、うん、そのカミングアウト後に。
そうですね、
むっちゃいい人やんか。だからそういう意味で全くシンパシーを感じないというか、
あ、
なんか本人何もしてなくないと思ったのね、僕。
サイモンが別に苦労してないってことですか？
アウティング、 そうそうそうそうそう、アウティングされて、まあそのすごいあれはひどい話だと思うけど、
はい、
だからといってまあ彼は、うん、まあ結局周りがいい人やったから立ち直って、でまあなんかすごいよくハッピーエイドになるわけやんかだからそこはちょっとおじさん的にはちょっとうーんっていう風に思ってしまい、だからネットフリックスのアレックス・ストレンジ・ラブの方がもうちょっとこうシンパシー持って見れた。
あれどんな苦難がありましたっけ。
あれ苦難というかね、なんかすごい自分探しをしてるっていう感じの話なんですよ基本的には。だからそのあれサイモンの方はさ、もう自分がゲイっていうのは分かっている
っていう
前提の話になってて、ね、うん、アレックソンはねなんかまだ女の子
最初分からへんみたいな感じでしたね。
と、うん、分かれへん、うん、でまあ同じようにサイモンと同じようにものすごい仲良い女の子の友達が、友達というかまあその、 あの好きな女の子がいてっていうのも大体似てるし、
うん、
だから作りはだいぶ違うなとは思うんですけど、そういう意味ではなんかそのシチュエーションは確かに似てますよね。で僕はサイモンの方はやっぱりなんか、
うん、確かに周りの人めっちゃいい人でしたね、
し運がいいじゃない、運がいい子やんか。僕はだから逆に言うとそのアウティングした方の彼にすごいちょっとシンパシーを持って見てしまってました。だから
もう
やっても周りとずれてしまうけど、割と直球でストレートで、でまあああいうずるいこともして、で大失敗後になんかもうすごいもうトラウマになるような卑怯なことをしちゃうわけやん彼はね。だから、うんうん、まあ完全悪役というかまあ弱い人として書かれてて、逆にあっちの方がすごい人間っぽいなと思ったりしたけど、う
ん、ほんまでも何しても空回りしてましたよね。名前忘れました、うん、マーティンかな、
あのハロウィンの時に衣装はちょっと笑ってまうよね。なんかあれでモテようと思ってんのって思わへん、なんか、うん、
思いました。
なんか
なんか観覧車のシーンでもマーティン最後来てて、
うん、
なんかこの1枚でもう一回回させてくれみたいな感じで言う前に、いや実は俺だったんだよ、うん、ブルーはみたいなこと言ってほんまこいつと思ってましたもん。だからうん、ある意味潔かったですよ。最初から最後までそういうキャラを貫き通せたっていうのはすごかったなと思いました、うん、
まあでも典型的な雨降って地固まるっていうストーリーにはなってて、でもあのやってることはほんとひどい話やから、だから場所と時代が違ったらもうそれこそこう自殺者にもなったような展開だったでしょ、うん、途中から、
ね、そうですね、
だからそう思ったら、うん、あんまりそのストーリー自体の乗られへんかったんですよね僕ね。
うん、
あのでもやっぱああいう物語がいっぱい出てくるのはそのティーンエイジャーのゲイの子からするとこう勇気づけられるというか、
うん、
あれってありえへん話だと思うんですよ結局。そのあんなうまくいくことないの
か、ないですね
だって文通してあんな妄想で あの子かなこの子かなとか思いながら、まあ結局あお前やったんかってなって、それが両思いで、
う
ん、
それが両思いっていうのはないだと思いますからね、
とかないし、うんうん、でもああいうシンデレラストーリーみたいなのがやっぱりゲイにも必要なんだっていうことだとは思う、
うん、
ってことかな。
結構暗めのものしかなかったですもんね。
うん、そうそう、だから僕は今言ったらほら展開違ったらもうちょっと死んじゃうとか、いじめすごいいじめがひどくなるとかっていうストーリーの方が多かったから、そういう意味ではこうなんかああいうちょっとご都合主義ではあるけどハッピーエンドでみんないい人みたいな終わり方の話の方がは良かったのかなと思ってね、見てました、
うん、まあそのアレックス・ストレンジ・ラブでも、うん、ラブ・サイモンでもそうですけど、やっぱ、うん、なんていうの、周りに LGBT の存在がいるって知らない人にとっての入り口にはすごくいい映画なのかなと思って、うん、その特にそのラブ・サイモンの中で、うん、サイモンともう一人ゲイの子がいたじゃないですか、ちょっとお姉っぽい感じの、
うん、
覚えてます？だしなんか
でサイモン自身がちょっとあれやんな、なんそのカミングアウティングされた後でこうちょっとなんか校長室呼び出された時に2人でちょっと会話するシーンがあって、私に相談してくれたらよかったのって言ったら、割とサイモンがちょっとゲイのゲイホモのホモ嫌いというかさ、そのホモフォビックなこと言ってしまうやんか、
うん、
いや君とはちょっと路線が違うからみたいな感じで、 ほんなら彼は彼でお前のパーカーダサいねとか言ってさ、
うん、
言い返してたけど、ね、やっぱりなんかそういうとこもなんかリアルかなと思ったりな、うん、
すごくリアルでした。そのいわゆるストレートの人が思うステレオタイプのゲイみたいな人が出てきた上に、うん、さらにこうサイモンみたいな、
うん、
まあ、いわゆるシスジェンダーのゲイの人が出てきて、
うん、あれやんね、その匂わせやけどアメフト部の子もちょっとゲイなんじゃないかみたいな感じで描かれてたじゃないですか。
あのロナウドに変身してたとこですか。
いや違う違う、あの最後の方でこうそのサイモンが最後にこう観覧車で俺は待ってるっていうねこう書き込みをしてそれをみんなが読むっていうシーンがあった時にそのアメフト部の子がなんか読んでてなんか思うところがあって読んでる感じみたいなシーンがあって、だから結局あの学校の中には2人だけじゃなくて他にも多分その悩んでる子は多分いるんだろうなっていう描写は一応あって、なんかそういうのはちょっとリアルに面白い、面白いとかまあいい感じになってたなと思うんですけど、
うん、なんかまあ共感してたのかもしれないですね、うん、だからサイモンが書き込んだじゃないですか自分の今までのどう思ってたかとか、うん、でどういう気持ちでこれから観覧されますのかみたいな、うん、そういうところに共感して、うん、ああいう顔になってたのかもしれないですけど、まあセクシャリティかどうかちょっと分かんないですけど、
うん、
っていうのは思います。
あとちょっとこいつがブルーかなって疑ってた子が
3、4人いましたね、ま
あ、ブルーじゃなかったんだけど、うん、その子もまあはっきりゲイじゃないけどちょっとなクエスチョニングというかなんかそういう感じの子もおるのかなみたいな感じには僕は見て思ってたんですけど、なんか
へえそうなんですね、あの
山小屋に行くとか言ってた子ね、
なんかヴァンパイア映画に出てきそうな子ですかじゃなくて、
そうそうそうそうそう、ヴァンパイアちょっと白人の
金髪っぽい子でしょ、ブロンドの
ちょっと綺麗な感じ、
うん、
こうね、ちょっとあの優しい感じだったでしょ、アウティングの後も。
そうですね、聞いた時に言ってましたもんね、なんかいや、うん、俺じゃないんだけどみたいな、
そうそう、
もしよかったら話聞くよみたいなこと言ってました、
うん、そうそうそうそう、だから彼ももしかしたらちょっとそういうことで悩んでたり悩んでるというかまあなんかかもしれないし、だからその辺はこう匂わせる感じで展開してたのは良かったけど、結局でもはっきりカミングアウトできたのは2人だけってことやんな、あの学校あの人が おる設定でそういう意味ではやっぱり
なかなかそんなみんながみんなカミングアウトしなあかんわけじゃないですからね、
そうそうそう、だからそこはやっぱり生きづらいのは生きづらいなというふうには日本もアメリカも日本も変わらねえなっていう感じでは、
うん、
見てましたけどね、
まあ、それこそサイモンはラッキーでしたけど、うん、その相手のブルーの方は親がねあれっつってましたよね、
うん、
ユダヤ系でちょっとそういうこと言うのはすごい気が引けるけどみたいなこと言ってましたよね、
うん、あのブルーの方のシチュエーションはほら話だけやからなんかあんまりよくわからんかったね、
うん、ほんまなのかメールの文体だけでしたもんね、ちょ
っとそうそうそう、
いやほんまじゃなかったら両思いにならないでしょ、その
いやだからあの両思いっていうのは無理があるよやっぱり特にゲイの場合は僕はすごく思うけど、だってさサイモンは最初のシーンでそのすごいなんか庭の草刈りしてる人みたいな感じに惹かれてるっていうシーンがあったやん、すごいあのステレオタイプな描写だと思ったけど、
うん、
あの部屋から窓の外を見たら向かいの家の芝刈りをしてるちょっとなんか上半身に割とちょっと露出度の高い服を着てるというか、なんかタンクトップかなんか着てたかな、
うん、
でなんか声をかけるやんか、だからああいうのに惹かれるっていう描写がありながら、そのそういう肉体的なこと全く外見的なところ全くなく文章だけでなんかすごいなんか両思いというか、あれはちょっと僕は分かりませんって感じだったですけど
でもね高校生の時とかって、うん、やっぱり、うん、その自分との共通点が多い人にすごく惹かれると思うんですよ。で僕も実際その、うん、まあ、女の子とメールだけでやり取りしてて、まあ、いわゆる好きになったことを、うん、になってるみたいな、なんていうの、好きになることを望んでるみたいな、
うん、
恋に恋してる状態みたいになって、
うん、
で別にもう見た目とかどうでもよくてお互いに共通点があればそこで好きって思っちゃうみたいなこともあるわけなんですよね。でそれがましてや、うん、そのゲイで、まあ、例えばダニエル・ラドリューでね、ちょっとこう自覚したみたいなことも言ってたじゃないですか、うん、で俺はいやいやみたいなことも言ってたし、うん、やっぱ共通点があるっていうのはすごく大きかったんじゃないかなと。
そうそう、だからいろいろ内緒の話じゃないけど、なんかそういう秘密を共有するっていうのはすごい大事というか、そこでバーって燃え上がるっていうのはわかるけど、
けど無理がありました。
あんなうまいことを、まあ、うまいことキスするかなっていうか、まあまあでも それはええね、別にそういうシンデレラストーリーやって話だと思うからいいんですけど、まあまあどうやろうな、ほんまにこうサイモンがいけるタイプだから、あのお互いにいけるタイプはあの感じなのかなとかいうのはちょっとね。
だからあんまりそのそれぞれいけるいけへんとか、見た目じゃないとかじゃないんじゃないですか、その恋愛に対しては、うん、それはもうね、それいけた方がいいでしょうけど、
うん、
だってサイモンの親友だって黒人の男の子じゃないですか、うん、あのサッカー部の、
うん
う
ん、
そういうところで見てないんじゃないですか、うん、心の目で見てるというか、
うん、わかりますよ言うてることは。いやだからちゃうやん、その精神的には別に それはそういうことだと思うけど、やっぱりこう肉体的な欲求としてはなんかもうちょっとあるやろうなと思ってね、おじさんは思うわけですわ、うん、でもまあなかなかいい話やったなと思いますよ。
そうですね、まあその、うん、いわゆる周りに LGBT がいないストレートの人が見る作品として僕は推したいなと思いました。でニック・ロビンソン、あの主役のサイモンの子なんですけど、あの人の実際7人兄弟らしいんですよ、はい、
うん、
でそのうちのなんかまあ男兄弟、まあ、弟かお兄ちゃんかちょっとわからないんですけど、一人がラブサイモンの撮影中に自分はゲイだとカミングアウトしてくれたらしくて、うん、ニックに、
うん、
でそれはまあ、うん、この撮影が始まったから言ってくれたのか、ただタイミングがあったから言ってくれたのかちょっとわからないけど、まあ、この映画ができることってこう会話のきっかけ作りになることやと思うし、今までそういうチャンスに恵まれなかった人たちの助けになれば思うっていうふうにニックはインタビューで答えてました。
うん、そうね、なんかまあ確かにだからおとぎ話としてはああいう話どんどん作ったらいいなと思いますね。なんかうん、ああいう綺麗事って大事じゃないですか、どんどん大人になるとなかなかね、よくよくに溺れていくわけだから。
そうそう、何に溺れていくって
肉欲にね、溺れていくわけじゃないですか、なんかね、
うん、そうそうそう、うん、そうですね、
まあまあみんながみんなじゃないですよもちろん、だから、うん、そうそうそう、可愛らしかったね、うん、主人公の子ね、はい、
ちょっとなんか病弱キャラですよね、顔はなんか、うん、クマみたいなありません、目の下に。
そうやね、うんうん、まあでも可愛らしい感じやな、うん、お母さんをジェニファー・ガーナがやってて、お父さんをなんとかデュハメルかな、
ジョシュ・デュハメルね、
はい、ドビナミジョシュ・デュハメル、はい、なんかに出てましたよねあの人ね、なんか
ジョシュ・デュハメル、僕ねトランスフォーマーからめっちゃファンになりまして。
そうか、
そう、トランスフォーマーではまあなんか軍の人の役なんですけど、僕トランスフォーマー全然見てないんですけど、一、うん、回なんかテレビで見たことがあって、うん、もうめっちゃイケメンやんと思ってたんですよ、
うん、もう役はぴったりでしたね、ジェニファー・ガーナもやけど、
うんうん、
ああいういいお父さんね、なんかして
ブルーレイの特典映像の中なんですけど、うん、お母さんがいわゆるサイコロジストみたいな、はい、なんかカウンセリングするような人なんですよ、うん、で、うん、そのやっぱりこうゲイの子ってすごい悩みも多いし自殺率も高いから、ちょっとこうカウンセラーとして接してしまおうみたいな描写があるんですけど、
うん、
だから言いたくなかったんだよみたいな感じで言ってて、サイモンは、
うんうん、
なんかそういうとことかもっと深く掘り下げてほしかったなと思います個人的には。
うん、そうね、あとその女の子おるやん友達の、
うんうん、はいはい、
アレックストレンジラブの時もいるんですけど、女の子は親友の女の子っていうのがね、
はい、
浩二さんとかいました、親友の女の子、ああいうポジションの女の子、
あそこまで仲良くはないかな、もうなんかいつも一緒みたいな感じでしょ、
そうそうそう、
でもいましたよ親友と呼べる女の子、
あ、作っとけばよかったなと、あ、そう、僕はいなかったので、ああいう人作っ、なんかああいうのすごい羨ましいなと思っていましたね。なんか思春期ってほらやっぱり恋愛じゃない、恋愛なのか友情なのかってよくわからない感じになると思うんですけど、うんうんうん、ゲイの男とその女の子ってね、
うんうんうん、
自分も迷ってるし、まあ、向こうもそんなはっきりね、その恋愛初心者同士やから、だからでも、うんうんうん、なんかああいう時にできるこうもやもやした感情ってちょっといいなと思う、とかああいう友達ってずっと30過ぎても友達でいられたりするのかなとか思ったり無双してましたけど、そうでもないのかな、今でも連絡取ってします、 小石さん的
に。僕は取らないです。僕はだってもうあの昔の友達と連絡取らないって決めてるんで。
うーん、まあね、そんなもんかな。
でも変わっていってると思いますよ、うん、もう最近の感じとどうなんでしょうね、ちょっと分かんないですけど、
うん、そうなんかな。でも学校あのアウティングでそのアウトできない感じって俺の学生時代とそんな変わってないなと思って、アメリカの話ではあるけど思って見てて、うん、だから今も日本でもそんなにやっぱゲイってバカにされる対象ではあるんやろうなと思ってね。
全然そうだと思いますよ。
食堂でなんかちょっとおちょくられとったやんか、うん、ああいう感じで日本でも全然ある、うん、あったし、僕の学生時代もそのなんか特定の人じゃなくて、例えばテレビでそれこそなんかホモだホモがやってた次の日とかって、ちょっとそういうのを真似する子がおったら、うん、ちょっとバカにしてこうはしゃぐとかになったら余計に嫌な気になってたけど、うん、だから変わらんなと思ってね。その辺はでもどうしたらいいのね、ちょこちょこ言うていかなあかんのかなと思って。だからあのシーンの解決の仕方すごくかっこよかったわ。あの黒人の
先生、うん、
先生がね、あのわわ言うて
、うん、そうですね、
よかったね、うん、いやなんかコメディとしてすごく面白かった。だからあの校長先生とかすごくこう、
副校長ね
副校長か、
あれ副校長なんです。そうそうそう、はい、
なるほどね、よかったですね。
はい、じゃあ点数を、
点数は 7.5 ぐらいで。
おお、まあまあ悪くないですね
。うん。
僕は、まあ、不況用として DVD 買いましたけど、じゃあ 7.8 ぐらいにしとこうかな。
まあ、そうやな。霧島部活やめるってよっていうのを見ました？
見てないです。タイトルはよく聞きますけど。
似てないか。
似てるんですか？
なんかね、みんな、似てるというか、なんか、みんな幸せやねん、結局。なんか持ってる子やねんね。なんか特に主人公ばっかり言うとあれやけど。
いつもそれ、あそこさん言わはりますけど、じゃあ逆に持ってない映画って何ですか？
いや、だから脇役の子なんか持ってない子でなんか言うたら、例えば僕がさっき言う、すごいシンパシーを感じてしまう、あの、アウティングしちゃう子、
ね。はいはい。マーティンね。
ね、
いやいや、逆にそうじゃなくて、主人公が持ってなくて、あそこさんにぴったりハマる、うん、その、映画ってなんなんやろなって思うんですよ、いつも。いつも言うから、それを。
うん。だからあんまないかな。
ないですよね。だってもうそういう物語の作り方じゃないですか、世の中の作品って。で、例えば、ロード・オブ・ザ・リングのサムとかってことでしょ、うん、持ってなくて、そういう葛藤があって、裏切っちゃうみたいな、ここに共感しちゃうってことでしょ。
そうな。持ってな、うん。でも、サイモンって、そうね、サイモンそんなに何もしてなくない？でも言っても、
ひどいことはいっぱいしましたけど、自分でなんかその打破しようっていう気はあんまり感じなかったですね、確かに。
あ、というか、まあでも最後にまあちょっと踏み出したっていうところが、あのそこに、 あそこが良かったってことなのかな。でもね、
でもちょっとひどすぎましたね、あの友達のことをなんかいとこと浮気したんやでとか言ってたじゃないですか、うん、親友のことを、
うん、
あれとかちょっとひどすぎるなと思いましたね。
あの辺のでも解決の仕方はまあなんかなあなあにはなってたね。なんか、まあ、まあみんな簡単に許してくれるわけやんか、うん、そうそう、だからそれはちょっとまあでもまあいいんちゃう、なんかわからんけど、うん、うん、
っていう感じですね。
そうですね、うん、
ちょっとまたアレックスストレンジラブ見ようかな、久しぶりに。
うん、まあでも両方ともでも面白いですよね、なんか普通に、
うんうんうん、なんか
良かった、なんかで続編があるんでしょ、サイモンのやつって。
スピンオフでね、あのアメリカのHuluでスピンオフがありまして、うん、まあそこにニック・ロビンソンも 1,2 回多分出てくるらしいんですけど。
でスピンオフっていうのは誰の物語になるんですか？じゃあ
もう多分卒業後だと思いますよ、しなんか妹の関係者とかなんかそういう感じじゃないですか、ちょっとわかんないです、全然情報仕入れてないんですけど。あ、
じゃあもうその LGBT というよりはって感じなのかな、サイモン家というか、あの雰囲気、
雰囲気だと思います、あの学校でとか、多分そういう感じだと思います。その
あ
昔サイモンっていう人がいてみたいな感じだと思いますよ、こういうことがあってみたいな。
なるほど、じゃあ全く新しく悩んでる子が出てきたりっていう可能性
も。多分そうだと思います。
うん、
日本でもね、いつかそれが見れるようになればいいんですけど、なかなか。
うん、確かに。あと僕ちょっとこの 小路さんのラジオで言うとこと思ったら、この間僕出た時に、次はじゃあ、アンブレラアカデミーとか言ってたんですけど、はいはいはい、まあ、アンブレラアカデミーはまあいいかなっていう話ですね。
そうですね。はい、あれはなんかどちらかというと。
見てください。なんか、
アクションです
ね。あんまり喋るとこない。そうそうそう。まあ見てすぐ忘れるような話というか、まあ、
深い感じじゃないですもんね、別に。
そうですね。まあ、ただエレン・ページとか出てるんで、ああいうの、彼女好きだったら、まあ、ぜひ。
エレン・ページって、
見てほしい。
7人目の女の子ですか？
そうです。
バイオリンの子？
セブン。
ああ。
そうです、そうです。はい。
そう、インターステラーじゃないわ。あれや。インターステラーじゃなくて何でしたっけ、あれ。インセプションで出てたんでね。僕もインセプションこの間見たんで。
ああ。
IMAX で見たんですけど。
また劇場でやってたんですね。はい、
そうそうそうそう。で、それを見たときに、そのエレン・ページが出てて、あーと思って、ってなりました。
そうなんですよ。彼女はね、割とカミングアウトして、活動されてるんですよね、確かね、
はい。そうなんですね。はい。じゃあ、なんか気になってる作品ありますか、はい、他に。
気になってる作品ですか？
はい。
何やったっけ、さっき言ってたテナントやったっけ、
テネット。はい。ノーラン。
テネットは見ようかなと思ってます。
ノーラン作品ですね。クリストファー・ノーラン。他なんか見ました、うん、そのクリストファー・ノーランの作品。
クリストファー・ノーランは何やっとってましたっけ、
インターステラー、インセプション、
メメント。
メメントとダンケルク。
メメントは何回も見ましたね。
メメント僕見たことないんですよ。あ、ダンケルク。ブラッド・ピットでしたっけ。
いやいや、ガイ・ピアースかな。
なんかあれですね、 10分で記憶がなくなっちゃうみたいな。
そうそうそう。
それ見ようかな。見たいんですよ、僕も。
うん、そうか、メメントはすごい初期の作品なんですね。
結構昔でしたよね。
もう98年、あ、2000年だ、ちょうど、
小6ですもんだって僕。
あとダークナイトもですね。
ダークナイト好きですもん、夏子さん。
ダークナイト好きですよ。でも好きって言ったことありました？ダークナイト好きですけど。
え、だってジョーカーの関連でなんか言ってませんでしたっけ。
あ、そうそうそうそうそう、
確か、
確かに。ダークナイトライジング、最近のやつ見てないですね、僕。でもインターステラーは見ました。
ダンケルクは僕も見てないですね。でも一回見ただけでわからないらしいですよ、テネット。あんまり。
そうなんですね。もうじゃあ、
YouTube で一回そのネタバレなしのレビューみたいなの見たら、もうブワーって出てきて、はい、その関連の動画が、で一回見ただけでわからないみたいな、3回見てきたので考察みたいな動画がめっちゃ上がってきて。
YouTube ってえぐいよね、なんかそのそういう感じになると、なんかもうみんな
関連動画、
関連動画というか、もうみんな必死やんか。なんかまあまあいいか、そういうことか、もう YouTube って。
そうですよ。だってこの間だって Apple の発表があった次の日っていうか、もうその4時からずっとみんな同じこと上げてましたもんね。でみんなちょっとずつ差をつけようとするんですけど、結局同じに見えるんですよ。
難しいでな、でもね、なんかその
こういう情報は鮮度が大事やからみたいな感じで頑張ってあげはるんですけど、その労力に見合ってるのかなと思いますけどね。
でもでもその中でもまあいいのはあるわけやんか。
もちろんあります
ね。そうなったらテレビなんか立ち打ちできへんな。もうテレビの方が全然遅くなってしまって。ああいう新製品発表とか、ほんでそのメーカーもそれを見越してさ、先に配ってたりするやんか。で情報解禁とかなってからも動画もう作り込んだ動画バーって出たりするから、
その
特にカメラとかさ
出ます、ソニーとかね。
もうあんな見たらちょっと笑いながら見てしまうけど、でもなんかすごい提供受けてるやんとか思うけど、なんかでもああいうの見たらもうテレビとかはもう全然、
テレビのよりだって広告費安く済んで費用対効果も絶対いいでしょうしね、YouTuber の方が。
そうやな、絶対好きな人が見るからさ、やっぱりそれは、
深く刺さりますもんね、特にカメラ関係とかはね、
そう、ああいうガジェット系はな。
だから僕も欲しいもんいっぱいあるんですよ今
ね。ちょうどここ2週間ぐらいで怒涛のなんか新製品ラッシュというか、
本当ですよ。すごほんまに、
ね、
オキラスクエスト2 ね、あそこさんに試させてもらおうと思ってるんで。
そうなんですよ、僕もちょっとそのオキラス GO の時ね、ちょっとある動画を見て、僕 僕はもうびっくりしたんですよ。あ、もうこんなことになってんねやと思
って。何すかある動画って、ちょっとやめてもらっていいですか。
それをね、明日もゲイの第200回でね、ちょっとメンバーにかぶってもらって見てる、うんうん、見てわきゃ言ってるってなる
ので、ギャーギャー言ってましたね。
聞いてほしいんですけど。
聞いた聞いた、ね。それ聞いて買いましたもん、僕もオキャラス GO。
ね。で、あの、オキャラス GO の次の次の世代やから、今回。
うんうんうん
う
ん、
もうだいぶ良くなってるらしいんで。
そうですね。楽しみ。
楽しみで仕方ない。うん、だからちょっとね、動画今、あさってるんですよ、実は。
あ、もうあとね、2、3週間ですからね。
そうそうそう、
今から準備しとかないとね。
今からね、ちょっといろいろ、ちょっとケチってね、あのストレージが少ない方を選んだんで、まあ、まあ、まあ、
厳選しとかないとね、今から
ですけど、まあ、厳選いうかね、まあ消して
入れ、消して具合消してみたいな
感じです
けど、だいぶ、はい、外部をなんていうんですか、そのストレージはつけられないんですか。無理か。
外部つけれたけどな、GO はあの SD カードかなんかを、いや違うわ、入れられへんかったわ。
多分無理ですよね。充電しか無理でしたよな。
無理やった。充電しか無理やったな。
え、USB-C?
USB-C じゃなかったんちゃうかな。ちょっと見てない。
分からん。そこは C にしてほしい。
C やろ。
いい加減。え、でも GO の時は違ったじゃなかったですか。
GO の時はマイクロやった。
でしょ？
でもあれ、だいぶ前もん。
まあ3年前ぐらいでしたっけ？多分。2年前ぐらいか。いや、楽しみ。ビートセーバーやらせてくださいね。持ってる？持ってます？まだ、あ、も買ってないか。
持ってないです。うん。
ビートセーバーだけやり
たい。なんでそのちょっとダーティーじゃないっていう感じになってるんですか。
え、ダーティーも見たいですけど、一人で楽しみたいじゃないですか、ダーティーは。
見たことあります、こいつさん。
ないです。
まあまあいいや、この話あんまりね。
そうですよ、ラブサイモンとちょっとクリーンな感じでやってるのに。
あ、そうですよね。あ、そうです、そうです。
やめてもらっていいですか。ちなみに USB-C らしいです、ね、確認しました今。はい、
よかった、よかった。うん、全然 C でいいと思います。はい、
はい、64ギガね、はい、楽しみにしてます。じゃあ、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、
ですか、こ
んなのでも、そうですね、またね、次回なんか適当に作品を見たらシェアしましょう。はい、
そうですね、
ということで、
はい、お願いします。
はい、
はい、
お疲れ様でした。